それでは年末年始イザヤ書のちょっと順序をガラガラ変えてしまいましたが、今日まで新年の御言葉としたいと思うんですが、26章の7節から9節のところを通しまして、今日は平らな道を今年私たちは歩むんですということについて、御言葉、聖書の言葉がそう教えてくれているので、本当に良かったなぁと、本当に感謝だなぁと思うわけですが、それではまずその平らな道ということですが、7節ご一緒にお読みしましょう。はい。義人の道は平らです。道筋を鳴らして平らにされます。いかがでしょうか。いい御言葉ですね。御言葉にいい悪いってあることはないんですけども、だって新年になると今年は果たしてどんな年になるのかなって、もちろんテレビでも私たち一人一人もアジアの情勢はきな臭くなるのか落ち着くのか、経済が一番の関心で就職がもう少し良くなるのか、それともいよいよリストラとか大変になるのか、果たしてデコボコ道なのか、大変な荒れる年なのか、すごく関心があるんです。で、このイザヤ書の26章を見ると、平らな道、今7節のところで、しかしそもそもですね、義人の道は、あなたは義人の道筋をと言われると自分じゃないと思っちゃうんです。特に日本人は、まあ、謙遜という言い方もあるし、どっちかというと自信がないという言い方もあるし、あなたは正しい人ですかと、これを受けちゃうとですね、いや私は正しい人じゃないからクリスチャンになったんです、とクリスチャンになくても、私クリスチャンになっても私は立派なクリスチャンじゃなくて模範的なクリスチャンではとってもありません、とみんなそう思ってるんです。しかし聖書はね、義人という時によほど人格者、聖人、立派な人、何か仙人みたいな人という意味で、義なる人と使っているわけではありません。時々クリスチャンの家族が男の子生まれると義人という名前をつけて、まあ義人君と、まああちらこちらにいるかもわかりませんが、だって私たちは あの人教会行ってるってクリスチャンなんですか、2年前から、皆さん、クリスチャンっていうのはキリスト者、まあ当時はキリストの野郎じゃないかという意味で使ったという説もありますが、アンテオケという教会、ここは福島第一という教会ですが、アンテオケという教会に集まって、あの人たちは一体どういう群れって、別に利益を求めて利益集団でもないし、仲良し集団ともちょっと違うし、今風に言うと労働組合とも違うし、地域の隣人とも違うし、教育受けた人も受けない人も年齢もバラバラで、男女もね、何でつながってるのって、耳を澄ますとキリストキリストって言ってるから、だってキリストの名によってアーメン、イエス様が何でもお祈りしなさい、何でも願いなさい、ただし私の名によって、自分が立派だから聞かれるようにじゃなくて、天から地上に下って私たち一人一人を慈しみ、私たちに手を触れて、私たちを神様の子供にして、イエスキリストの十字架で罪を許していただいた者たちは、ああ私のため命まで捨ててくださった救い主のイエス様の名前によって、あんまりキリストキリストって言うから、キリストの名によって賛美をしたり、だからキリストで繋がってるから、あれしか共通点がないから、短気な人もいれば気の長い人もいるし、しょっぱいのが好きな人もいれば甘いのも好きな人もいるし、生い立ちも全然違うにもかかわらず、なんという集団だという、キリストとしか説明つきようがない、あとは、ね、その共通点が見出せない、だからキリスト者、これ今クリスチャンというわけですけども、私たちはキリストじゃないんですが、キリストのそばに身を寄せたものなんです。2年前から20年前から2ヶ月前から、ね、何ヶ月か何年かは関係ない、何十年も関係ない、とにかくキリストを信じる2歳の子でも、あるいは80歳の方でも、キリストが共通点ですから、キリスト者と言われるわけです。私みたいなものクリスチャンって言われるとキリストの名を汚すんじゃないかなって、日本人ならそういう気持ちがありますけども、聖書はいや、キリスト者なんですよと。同じように旧約聖書では、神様っていうのは、ね、神様って汚い神様じゃないですよ、神様って偽りの神様じゃないですよ、神様って目が節穴の神様じゃない、とんでもない神様を信じちゃいけない、短気な神様じゃない、 怒りっぽい神様じゃない。カリカリしてる神様じゃない。感情屋の気分屋の神様じゃない。神様っていうのは義なる神様だ。で、この地上に完璧な正しさなんてないと時々嘘吹くんですが、どの裁判だって正しかったかどうだかわからないという人もあるんですが、どんなに素晴らしいと言われている人でもとことん付き合ったらげんなりする面が人間だもの、絶対誰だって天使みたいな人はいないと言われる世の中で、神様違いますよと。神様は義なる、まず胃の一番に第一に正しい神様ですと。で、私たちは正しくないものを近づけなかったんですが、キリストとして近づいたんです。そうしたら神様に近づく者は神様を映し出すように、ありがたい話ですよ。私たちは誰も完璧に正しい人なんて、そういう意味で義人君っていうのは完璧にはありえないでしょうが、神様は呼んでくださる。私の子供だから。神様は義なる神様だから、私の方に顔を向けて私の教えを聞いて新しく人生を一歩歩もうとして、2011年を歩もうとしている人は義なる神様の元に来る人だから、義なる人だと、義人だと、そうか、そういう意味であなたは義なる神を信じてますかって言われたら、堂々と信じてますと。神なんかいない、正義も何もあったもんじゃない、やったもん勝ちだとは思ってませんと。神様がおられますと信じてるなら、あなたはそういう人間だから義なる人ですよ。神様を映し出すんですよ。キリストを信じてたらキリスト者ですよ、クリスチャンですよ。義なる神様をちゃんと信じてるなら、子供でも長く生きてる人でも先月から信じた人でも義人ですよと。そうか、堂々と義人と言っていいんだ。時々何か歌手のコンテストみたいなのがあってね、金賞に選ばれないと思ってた本人が選ばれたりすると涙流したりしてね、ブルブル震えたりしてね、もうくしゃくしゃになったりしてね、なんていうありがたい栄誉なことです。そういう気持ちなんでしょうね。私たちは別に舞台に登ってコンテストでスポットライトをバーッと浴びなくても、神様を信じて、神様がこんなものを、あなたは義なる神を信じたから義人だと呼んでいただけるんですかって、あの人ならわかるけど私もですかと。そう、神様元に来る人は、神様は他の人は何とあなたのことを言おうと関係ない、神様はあなたをこう宣言する、あなたは義人だと。信仰を持って一歩二歩前進して前向きに歩もうとする人は皆義人だ。その義人の神様の姿を映し出そうとするような歩みをする人の道についてです。その道は平らですと。それにしては去年までここ過ぎましたと。長い人生で一二を争う激動の年でしたという感覚の人もいるんですよ。皆さん、これはね、温室みたいなところで神様がウイルスも何もない無菌室のようなところでね、じーっとして一生ね、70年90年100年と、そういう人生を言ってるんじゃないんですね。聖書を何度か読んでる人は、ガリラヤ湖っていう猪苗代湖みたいな綺麗な湖、正井先生今度必ず行かれるんです。1年後に何人かの人、5、6人でしょうか、行きたいって申し出て来られたんですけども、来年行ったら必ず行きます、ガリラヤ湖。そしてそこで、ペテロフィッシュという魚をね、釣ったり食べたりも必ずするんです。あ、この風景の中であのメッセージあったのかって、もう全然違いますよ。こういう景色の中で、こういう自然の中でってね。さあ、そのガリラヤ湖は地形上、上と下の、温度差などでいくつかの説があります。急に嵐になるんです。私が行った時も嵐になったことあったんです。さっきまであんなに穏やかだったのに、人生もいきなり嵐ですよ。先週はあんな穏やかな新年を迎えたかと思ったら、今週の水曜あたりから、って畳みかけて2つ3つ試練がある人もなくもないかもわからないです。脅すわけじゃないけれども。で、そのガリラヤ湖の中でイエス様が船の中に来られると静かになるんです。ああいう人生の景色なんです。でこぼこ道がないとか、温室の中で無菌室の中で危ないから車も乗らないで、危ない人に近づかないでって、そういう人生じゃない、いろいろある中で神様が見事に沈まれって、波風を沈まれっていうように平らになったというかね、なんで平らに、自分は努力してない、だから7節の2行目で、あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされます、だから滑らかにしますと。皆さん分かりませんが、高い毛皮なんか買うと、あるいはカシミヤのセーターなんか、いや滑らかだなって、肌触りは全然違うなって、よく高校野球はグラウンドデコボコではボールがどっち飛んでいくか分かりませんから、 ローラーっていうのか分かんないけど、高校生が一人か二人か分かりませんが、重たいのガラガラガラガラして、なるべく平らになるように、まあ、完璧には土だからちょっと砂利もあるでしょうし、いかないんでしょうが、それでも鳴らして、絶えず鳴らして、あれ自然に平らになってるなんて誰も思いません。もうちょっとでも放っといたら草が生えて、でこぼこになって、雨が降って、ちょっと土砂が入ってきて、すぐ荒れると思います。ああ高校生が朝に言うに、毎日か一週間に何回か鳴らしてるから、もう舐めるように平らに、いやーボールが転がりやすいようになってるんだな。この街道を作る時もですよ、ちょっと古い礼拝堂と新しい建物を作って、その時ちょっと段差ができたんです。で確かちょっと悩んだ経験がある。これしょうがないと、ここは1センチか2センチガクンとするしかないって言われたんです。しかしその1センチ2センチが危ないっていう声もよく聞いたんです。お年を召したり目が悪くなってつまずくのは1センチ2センチがない、それが一番危ないって聞いたので、なんとかなりませんかって言って、それでまあ教会の方のアドバイスもあって、これはこれぐらいのセンチの幅でゆっくり勾配をつけるとほとんど平らっぽく感じると思いますよって言われたんです。いやそれが難しいって言われて、なんとか離して上手に鳴らして、勾配はあるんだけどほとんど平らみたいに、まあ、最終的にはやってくれたのでありがたかったんです。ところができてみたら、外のコンクリートに若干の後で修復工事やったとか1センチぐらいやっぱり勾配ができたんです。である方が転んだっていう話聞いたので、後からこれも滑らかにできないですが、これはできませんって言われたんです。これ一回やってたコンクリート剥がしたらガタガタになるし、これ一回掘ってやり直して大変だしって言われたんですが、いやーなんとかなりませんかって言ったら、まあ時間かけてコツコツコツコツ上手に削ってくださって、そしてほとんど平らっぽくなりました。やっぱりバリアフリーの方が、今は車椅子の人もいるし、杖ついてくる人もいるし、足悪い人もいるし、目の悪い人もいるから、やっと立って歩く人もいるので、なるべく平らがいいに越したことはないんです。聖書は私たちに、私たちの道、経済は今年どうなるか、アジアで嵐の風が吹くか、私の人生、家族はどうなるか、仕事どうなるかって、ハラハラドキドキなんですが、聖書は言うんです。あなたは神を信じ、義なる神がいる。理屈も何もあったもんじゃない、それが人生だ、そんなこと信じてない、正しい神がいると信じてるあなたはそういう人だから、義人ですよ。義人の歩みはほっとかないですよ。義なる神様が来てローラーで鳴らすように、危ない石ころを取り除けるように、コンクリートのところを手間暇かけて汗だくになって鳴らすように、神様があなたの人生、私たちの2011年の道のりを神様が平らにしてくださるんですよ。皆さん、これはありがたいことです。今隣旧大野病院の土地もいろいろ芝生でも張るんでしょう、なんかヘリポートになるんだって今日聞いたんですけども、ちょっと役場に聞いてみようと思うんですが、公園になるって私聞いてたんですけども、また道路の方も少し広くなって、しかし道路作る時も普通はね、もう平らにするために時間をかけますよ。芝張るんでも凸凹のところに芝は張らないはずなんですね。私たちは今年1年、人間だから先は読めませんが、ただ神様を信じてますから、そういう点で安心して、そうか、自分で鳴らすというよりも神様が信じる者の道のりを責任持って重大な関心を持って鳴らしてくださるんだと、こう信じていいんだと、年末年始かいつ放送したか分かりませんが、ドイツ映画の古いのやってたんです。私大だけ聞いたことあるんです。菩提樹って何の映画かなと思ったら、前に私がちょっとお話しした昔オーストリアのマリアさんという実在のミュージカルになって、そっちの映画の方がサウンドオブミュージックって私見たことのない映画は昔爆発的に流行ったそうですが、そのマリアさんが自分で書いた自伝をもとにドイツ語の映画だったんです。古い映画でした。なんかいい映画でした。前にお話したように、マリアさんという人はカトリックの修道院の女性で、歌が好きでギターが、それであるオーストリアの大金持ちの男爵の奥さんが亡くなったので、その子供たちの養育係に呼ばれたんですが、まあ彼女の信仰をもとにした底抜けの明るさ、前向きな、それに恋心を抱いたのか、オーストリアの男爵であり軍人である、トラップ一家の旦那様に求婚をされて、そして結婚をして自らも子供を産むようになるという実話がミュージカルになって世界中で昔話題になった。しかしその菩提樹という映画はそれの本人が書いたものをもとにドイツ語の映画でした。 まあ、その映画を見ましたらね、まあ、波乱万丈の人生ですよ。まあ、亡くなった天才の子供さんをずらーっと育てながらね、自らも子供を産んで、そうしてところが世界大恐慌の嵐がやってきて、容赦なく人生飲み込みますから、銀行も破産してですよ、一文なしになってしまって、旦那さんがもう絶望のどん底にいる時に、持ち前のそのマリアさんがね、もう決してくじけない、だったらこの屋敷を使ってね、もうペンションみたいな、ホテルみたいなやりましょうって言って、あとは神父さんを呼んで、もう聖歌の、あの賛美歌の、あの子供たち家族のコーラスグループを使って、そうしてトラップファミリーシンガーズって、その頃はヨーロッパで一世を風靡したものすごい透明度の高い、まあウィーン少年合唱団じゃないけれども、同じオーストリアの、まあ素晴らしい歌声がその映画でも奏でられていましたが、今度ナチスドイツが侵略してきて、ここでトラップ一家はナチスドイツの、あのこの鍵十字の国旗を立てないことでちょっと危なくなってきて、で元々の映画ではあのスイスの山越えをするってなってたようですが、実話では船に乗ってアメリカのニューヨークの自由の女神のところに来るんです。話が全然違うんです。アメリカの芸能プロダクションがね、いつも来なさいって言ったにもかかわらず責任持たないです。もう入国管理室で止められて、私はあそこに関心がいったんです。私が止められる部屋だと思ったんですね。で強制送還されたらナチスドイツに捕まっちゃいますよ。責任持たない、誰も責任持たないって言うんですから。しかしそこも彼女の絶対諦めない、絶対希望しない、どんな時も否定的なことを言わない。彼女はそこで、そこで止められてる人の中で歌を歌い出すんですね、みんなで。まあそれが目に留まって、分かったと、中に入れましょうということで入るんです。ところが全然流行らない。ヨーロッパで入るのとアメリカで入るのではやっぱり同じ白人中心でも全然思考が違うので、もう退屈そうにしてもガラガラでみんな立って帰っちゃったりしてですね、でもこれは莫大な借金をしてるし、渡航費用も、それから芸能界にデビューするのもどうしようって、まあそのどん詰まりの中で、まあひょんなことから遅れてきた時に全然違う歌を歌って、でちょっと普段着の民族衣装でオーストリアの、それが受けて、またちょうど冗談なんかのおしゃべりもアメリカ人に受けて、もう爆発的にまた、そうしてじゃあ私たちはいよいよ家を持ちましょうって古いお屋敷を買って、後にそこをペンションみたいにまたするようですが、また警察がやってきて、あなた方は国外追放だと、というのはビザが切れてるということで、もう終わりだと言われたんですが、その映画の最後は国外に退去されるもうギリギリのところで再び道が開かれると。わあ、私映画を見ましてね、神様を信じて前向きに生きるとこういうことだな、神様は手のひらの中でね、可愛い子には旅をさせるの逆で、何の試練にも与えない、もう免疫力もなく無菌室みたいなところで一生じーっとして、その代わり退屈な人生で終わるんじゃなくて、これはドラマだって、私の人生は小説よりきなりだと、こんな私が何という道を通ってきたんだろうというところ、これでもかこれでもかと通されて、ああまた道が開かれた、これは誰かが介入してる、こんなして3つも4つの試練も結局道は平らじゃないかと、誰かが道備えをしているんじゃないかって、ね、ね、別にその映画では神様だっては言いませんけど、私の目線から見れば、神様がこの修道院にいたマリアさんの再婚物語から含めて、もう波乱万丈の第二次世界大戦の外国移民の、それから音楽デビューの、もう信じられない映画になってふさわしいような人生に神様が働いておられたんだなと、あの映画を見ながら、しみじみ私も去年ブラジルに行った時、いや止められて入れなくなったらどうしたかなと、ついでに思い出すと、あの時飛行機が次に行く空港がストライキやって、先週は飛行機飛ばなかったって聞いたけど、全部スケジュール狂っちゃうし、そうしたらどうなったのかなって、また先週というわけか腰が立たなくなってですね、いや海外であんな風になったら私どうなったのかなってことを一つ一つ考えると、自分でやったとは言えないんですよ。いや神様が守ってくださったなと、一つ一つ映画じゃないけどドラマじゃないけど切り抜けさせてくださったんだなと、この今回のコンサートについても思いますね。一応チケット全部売り切れちゃったもんですから、会場の方に満席になった場合、もしも当日券あると思う人が来たら入れたもんですかどうですかねってちょっと聞いたんです。いやそういう経験がないから分かりませんって、その電話に出た人が来て 勤めてからそういう見学がないのか、あるいはクラシックでそういうふうになるということがなかったのか、何だか分かりませんけど、いや、その満席になるということが普通芸能人が来たら多分なると思うんですけども、まあそう聞くと果たしてこれ売れるのかなって、私1日2日相当不安だったんですが、もう全て売り切れて、教会に電話来てもすいません、もう売り切れてますって、あのテレビからも電話来てですね、テレビでイベント情報で取り上げましょうかって来たらしいんですが、まあしかしチケットが売り切れてるからいいですって答えてくださったようなんですが、私は後で売り切れててもテレビに出してもらって宣伝してもらったらね、あとは断るのめんどくさいけどテレビに出してもらってもよかったかななんて思ったんです。しかしこういう顛末になるとはね、あ、神様が一つ一つ道を開いてくださった、今頃になって70万人しか売れてないっていう可能性もないわけじゃないけども、しかし神様はそういうふうにしてくださったなと。あと皆さん気になっている方いるかもわかりませんが、街道が立ってもうすぐ2年なのかちょっと忘れましたけども、役所の方から福島県のね、福島県の建築あの文化省に推薦されたと。私その後あれどうなりましたかって設計事務所に聞いたら、ああ今回ダメだったみたいですって言われたんです。しかし私がっかりしなかったんです。というよりも設計士の方がこう言ったんです。だけど普通は次戦他戦、ね、するんですと。その役所がもうあらゆる図面を見てる役所がね、役所の方でこれが福島県の今年の建築文化賞にいいと思いますって推薦するっていうことはね、これ光栄なことで、そうそうあることじゃないんですよってね、私もねそれ聞く前から、でも推薦されただけでもあの役所の交渉も難しかったしね、なんだか役所は私に意地悪してんじゃないか、教会嫌いなんじゃないかと思ったこともあったんですが、そうじゃなくて、まさかね、これを1年間でもう膨大なものを見た中から、これはね、非常に味のある建物だとして、その時いろんな人来るとね、いや、これ誰が考えたんですかって、複数言われるんです。いや、作りやすいようにみんなで話し合って、あとは設計者にお任せてと言うんですが、本当はね、神様がこういう街道、程よい、いいものを、このようにしてくださったんですと言いたいんですね。皆さん、今年私たちは5月どうなるか、あるいは秋口どうなるか、誰も何もわからない。ただ、一つ聖書から言えることは、神がおられ、神を信じる、義なる神を信じる、義人たる私たちの道にはね、神様が働いて、凸凹がないとは言わない。思いがけないことがないとは言わない。ただ、あってもあったとしても、鳴らしてね、滑らかに、ちょうどいい具合に、これは神様だったと振り返れば、絶対思うように平らにしてくださる。さあ、そうすれば、そうか、今年私たちはみんなね、何事かが、に出会うとしても、平らな道を神様は歩ませてくださるんだとすれば、二つ目に、どうしたらいいでしょう。私たちとしては、私たちが平らにするんじゃない。神様が平らにしてくれるんだから、何があってもですよ。とすれば、私たちがすべきことは、8節、9節に書いてある。その、神様を慕い求めるというか、神様に期待するというか、自分で何とかしなきゃって言ってね、そして首が回らなくなる、ああいうことはもうやめて、本当にその神様に期待しましょうと。ご一緒に8節をお読みしましょう。はい。主よ、まことにあなたの裁きの道で待ち望み、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名をしたいます。さあ、もう道が平らであるってことは決まってるんです。神様はそうすると約束してくださって、まあ当時はアッシリアという国が何度も言いますが、このイザヤの時代にもう小さな吹けば飛ぶような聖書を信じる国民が、ね、もうどうなるの国際情勢、もう国の中もイライラして緊迫してきてるし、だけど道は平ら、神様が放っておかない、だったら右往左往せずにどうしたらいいでしょう。今読んだ8節ね、主よ、まことにあなたの裁きの道で、道は自分が作るというか自分で平らにするというよりも神様が先陣切って鳴らしてくださるとすれば、そのように信じなさいって言われてるから信じますとすれば、私たちのすべきことは、私たちはあなたを待ち望みます、ね、皆さん、日本人は待ち望むということの前半、待つということに私は長けているんじゃないかなと思っています、ね、古来性があると思いますよ。特に他の国に行くとね、日本人は辛抱強いっていうか、普通並んだりするとぶつくさ言ったりなんだりするのに、 阪神の震災があった時に、阪神のあの困窮の中にいる人々は何のルールも誰も決めて整理してるわけ、警察が出るわけでも暴動にもならずに水の排気をみんなじーっと待ってね、10分でも20分でも順序通りに。これは日本人からしたら普通なんだけども、信じられないというか、なんという忍耐力というか、まあなんという集団の、まあお互いに譲り合うとかね、避けてると思いますよ。待つのは、ね。イライラしないで、まあイライラしてもね、もう少し待とうか、もう少し我慢しようか、そうすると我慢する民族です。ただ後半のね、じゃあ、望みを持って希望を持って待っているかっていうとね、ちょっとこれはね、弱い民族じゃないかと私は思ってるんですね。どちらかというと情報も否定的なんですよ。いい点もいっぱいあるのに、いつも最悪最悪を想定して。多分お医者さんっていうのは見立てするときにあんまりよく言わないと思います。責任問われるから、ね。下手するとこうなって、最悪はこうなって、そうならなかったら、ああ、お医者さんありがとうございます。そうなったとしても、ああ、お医者さんの見立ての通りでしたね。お医者さんが最善のことを言ってて、最善になったかったら責任取れっていうことがもしかしてあるのかなと思ったりするんですが、日本人もどっちかというと石橋を叩いて叩いて叩いて確実性がなければ進まない、まあ、そういう国民性がやっぱあると思うんですね。そうすると先週のメッセージでお話したように、とにかく拗ねないでって、ね、どうせ私なんかね、どうせ神様は私のことなんか放っておいて、あの人は祝福されてるけど私のことを見過ごしに神様はしてると、拗ねたりね、へそ曲げたりするなということを先週の御言葉から学びましたが、私たちはその点で待つというところは日本人は強いんです。待ちながら希望を持つというかね、待ちながら今年は最悪になる、今年の就職も株価ももっとひどくなる、で大変なことになって、そしたらあなたはどうするって、そしてどんどんどんどん自分で窮地に追い込むんじゃなくて、いや、ね、望みを抱いて待ちましょうよと。もう一つの表現は、私たちの魂はあなたの皆、あなたの呼び名をしたいます。そうか、神様のお名前を呼べばいいんだ。皆さん、主よ主よとよく言う人がおりますけど、私たちの教会で子供が生き死にの生死の境をさまよった時は、さすがにね、一睡もせず職場でどんな言葉で祈るとかっていう、もうレベルじゃなくて、主よ主よとね、もうざーっと何時間だか分かりませんが、まあ祈りというか叫びというかすがるというか、神様のお名前を、まあ、気がついたら一晩中、もう日が昇るまでずーっと呼び求めていましたと。うちの教会にもおられましたが、この歌詞を見るとね、私たちの魂は神様を信じる、義なる神を信じるのだから、自分の腕っぷしに頼るというよりも、神の皆、あなたの名をしたいますと。そうか、そういう歩みをすればいいんだ。あとはそれに応えて、よっしゃーって立ち上がってね、ここで道を平らにしてくださるのは神様であって、自分がそうしたというわけではないんだ。まあこれを旧説を見ますとね、それが薄皮を剥ぐようにもう一つ深い世界に入るように、ご一緒に旧説を読みましょう。はい、私の魂は夜あなたを慕います。まことに私の内なる霊はあなたを切に求めます。あなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学んだからです。まあ、形の問題というよりも、私はお祈りが上手じゃなくてとよく私たちは言うわけですが、もうお祈りは上手も下手もない、形も何もない、私たちの魂だ、私たちの心だ、内なるものが発露してですよ、夜昼となく夜あなたをしたい、内なる霊は切に、まあ聞かれても聞かれなくても思い出したら祈ればいいやっていう、もそうじゃない、切羽詰まってですよ、切羽詰まっても切に、主よ主よ、今夜子供の命を救ってくださいと、今今私の仕事を何とか打開できるように、そうしなければ明日はないんですと、今までの5年間が水回りになるんです。そういう内側から切なる求めが出ることを神様はどうやら願って、こんな言い方が許されるとすると仕掛けをしておられる。私たちの人生に家族の、まあ、爆弾じゃないけども、あるいは仕事上のリスクじゃないけども、国際情勢の思いがけない世界恐慌みたいなじゃないけれども、その中に実は神様の何かチップがね、仕掛けがしてある。その答えは何ですかって言ったら、あなたの内側が もう一皮むけるようにと。今までは一応ね、形として定番でそういうふうにしてたけども、もう一つ深く、神様とね、皆さん、父なる神と子なる私たち、義なる神様と神の義を慕う義人と呼んでいただく私たちの関係は、いろんなレベルがもしかしたらね、一人一人の人生に備えられているかもわかりません。年末にうちの孫が帰ってきたっていう話をしました。その後電話が来たんです。時々来るんです電話が。適当に自分のお父さんの携帯いじってるらしくて、そうするとかかってくるんですね。私短縮番号がなんかわかんないけど、しかしこの間は違ったんですね。電話で出たんですよ。少し話できるようになったから、おじいちゃんに言いたいことがあるのって言ったんです。そんな、なんだろう、かしこまってってね、実はこの間は家を汚してごめんなさいとかそういうのかなと思った。あとは何言ってるかわけわかんないです。ペラペラペラ外国語みたいなね、なんだか単語がわからないからね。ほんで後で娘に何て言ったのって、いや私もわかんないって言ったけど、とにかく急になんか言いたいことがあるのって。その後ちょっと家の鍵持ち帰ったから、その手紙も届いたんですよ。ほんで孫からの手紙でね、手紙ってこれなんか象形文字みたいな、これ愛用の E にも見えるし、佐藤の3も見えるけど、むちゃくちゃで、ね、手紙の内容はわからない。ただ何か言いたいことがあってね、その思いを託したんでしょうね。しかし皆さんね、小さい、さらにその前の小さい時と比べると、直接1対1で言いたいことがあるのと、あ、そういう段階になったんだと。で私も身を乗り出して、なんとか何を言ってんのかな、どういう単語の何のこと言ってんのかなって聞こうとしますよ。それ嬉しくないですかって言ったら、嬉しいですよ。距離感が縮まれば、さらにコミュニケーションが取れれば、ね、慕ってる相手であるほどですよ。神様は私たちをものすごく慕ってるんです。ものすごく慕ってるから、遠いところにいて、これぐらいでお互い満足よねって。そういう距離感で満足しないです、神様は。だから私たちの人生に、なんでこんな爆弾が爆発して、地雷が。なんでこんなリスクに直面して。それは、内なる魂が一皮向けてね。もう一つ神様に近づき、どうしても言いたいことがあるのって。天のお父様、お話ししたいことがあるのって。なかなかうまく言えないんだけど。まだなんだか歯がゆいんだけどね。神様の方からももう一皮さらに向けるようにと。私たちに今年一年の意味があるとしたら、何かにが成功して何かにが成し遂げられなかったっていうことも大事ですけども、いろんな出来事の中で私たち自身の内面が、ああ神様の前に少し成長したかな、2歳の子が3歳になってやっぱ成長したかな、それは内なるものが、ああ本当にこれが神様の前で、ね、背丈を柱に刻むように、年輪を刻むように、私たち自身に対する取り扱いかな。だから旧説の一番最後では、あなたの裁きが地に行われる時、世界の住民は義を学んだからです。そうか、人がね、いろんな国がアッシリアが力任せで世界の歴史や道のりを決めているかに一見見えるけど、違う、最終的には神様だと。あの人の人生に似てると分かると、あの歴史絵巻を見てるとそれがくっきり見えてくるとすれば、私たちはその先陣を切ってね、主よ神様、私は内なる魂がまずあなたのもとに行きますと。そのために病が有効だって話は、大変な病をした人からよく聞くんですね。私は病というほどじゃないけど、この間歯を抜いたっていう親知らずが、こんなに根が深かったんですねって言われて抜いたって話をしました。で2回目新年明けて行ったんですが、痛かったんですね。歯っていうのは何ですか、やっぱり神経があるから、昔はよくすぐ神経抜いて、今は神経抜かないそうですね。痛いって感じることが健康の鍵だから大事だっていうふうに、昔とだいぶ違うんだなと思いました。とにかくね、痛かったの、治療が。痛いとね、恥ずかしながらちょっと涙が出てきそうになってね。ちょっと気がつくから、神様痛いですっていうふうに申し上げてるっていうか、お祈りしてるっていうかね。なんだか少しはイエス様の十字架を見てみろって言われてるような気がしてね、心の中でイエス様の十字架を見たんだけど、痛いものはやっぱり痛かったんですけどね。しかしもっと深い病の中で、なんか神様に近づいたような気がしますっていう証をよく聞いたんですよ。で病を通して神様を信じるようになったという人もたくさんいるんですよ。まあ別に私たちは今年病じゃないかもわからないです。不安なこともあるでしょう。実は12月の20日からこのあと20日ぐらいになったコンサートのいろいろ連絡取ろうと思って、一切連絡取れなくなっちゃったんです。まあいろんな沖縄での コンサートとかレコーディングとかスタジオジプリのコンサートとかってネットを見ると書いてましたから、吹き込みを終わったとかなんとか書いてあったから、もうずーっと忙しかったんでしょうね。しかしこちらとしては焦ったですよ。留守電に何回入れたかわからないし、メールも何回送ったかわからないしね。あれ、もしかして急に29日は中止になりましたなんて言われたらどうしようかなってね、不安に思って。一回悪いこと考えるとね、悪いこといっぱい最悪考えるんですよ。それから私の身近にいる人も最悪にこうなるかもしれないなんて怖いことを話してくれるもんだからね。いやどうしようと思ってね。そしてもう、いや先週はもうこうなったらね、直接連絡取ろうかないと思って、まあ卒業した進学校から同級生の方から牧師さんからも何件も電話してね、昔の携帯電話の番号を聞いて、今通じなかったんですけども、もうでも直接ね自宅に電話して本当に大丈夫なのかって連絡するしかないと思ってやり始めて、そうしてもう一回通じない事務所だけでしてみようと思ったら、そこで通じたんです。いや今年になって初めて今事務所に来たんですと、まあ事務所の係の方なんですけどね。で今度進学校だなんて電話して、まあ調べなくていいですと通じましたからってこうなったんですが、しかしその途中ね、さすがに私ももう梨のつぶてでもう晩酌尽きてですよ、最後は神様なんとかこれ連絡取れる、ちょっと本当に不安になってきましたと、完売したがゆえにこれもしもできなくなったなんて言ったらどうしましょうって、そういう思いの中から神様にお祈りしたのでした。皆さんも絶対絶命ということが時々あるかもわからないし、お祈りしろと言われなくても気がつけば、ああ私が頼るべき方、私の信じる神様はこの方向のこの神様だなって教えられなくてもそうじゃないでしょうか。さっきお話したように不思議なんですが、1月1日と2日、まあ、ちょっと重いなって感じはあったんですが、別に普通だったんです。その直後に腰が立たなくなってですね、家の中で本当に腰が定まらないってああいう感じかなというか、四つん這いになっても歩けるか歩けないかっていう、久しぶりに家帰ったら松葉杖持ってきてもらってですね、松葉杖でも立てないっていう感じだったんですね。いやこれ水曜礼拝はどうしようかなと思ったんですね。水曜礼拝の時は大丈夫だったんですよ。で終わったらまた立たなくなったんですね。で昨日土曜日蒼天祈祷会になんとか来たんですが、祈祷会終わって立ち上がると思ったら腰が直角でね立たないんですよ。いやーこれ明日どうなるかなと思ったら、皆さん見ての通り今不思議に守られて、この分でいくとまた明日立たないんじゃないかと思うんですけどね、これは本当に不思議だなと。神様がそういう中で神様に頼って、本当にこれは神様だと、神様が私の道を先導しているんだなと。なんか正月のこの大学の駅伝の時、あれ危ないなと思いました。先頭走ってる車がずっと曲がっていったら、次の人も曲がっていっちゃった、そっちじゃないって言って、ボールは違うってね、どの車に導かれるかでその通り普通行くんじゃないかな、私も見て、あの人損したな、3つぐらい順位落としたなと思ったんですけども、私たちの人生は誰が導くんですか。あ、そうだ、主は私の人生を導くんだと 100% 信じているならば、今年私たちがすべきことは、あれもしなきゃこれもしなきゃってね、気ぜわしく動くという前に、そのお方を見つめて、そのお方の名を呼び求めて、そのお方を腹の底から慕い求めると。聖書を見ると復活したイエス様にお弟子さんたちが会う場面が何回か出てくるんです。皆さんは2階に、教会の2階に上がる人、子供が多いかもわかりませんが、1枚だけ絵が下がっているんです。実は前の時いっぱい絵があったんです。あれだけ選んだんですね。やっぱこれはここにいいんじゃないかなと私が思ったんです。階段登っていく時に、エマオの途上っていうね、絵なんですよ。ヨハネの福音書の最後の方に出てくるんですけどもね。これは、二人の弟子が、他の福音書にも出てきます。二人の弟子が、もうがっかりして、イエス様は殺されちゃったと。墓の中でも先生はね殺されちゃったと思ってた。ところがそこに復活してイエス様がスーッと現れてね、何を話してるんだとね、あなた方聞いてないのかと。ところが彼らの目は塞がれていて、その時はイエス様だと分からなかった、ね、ほうでイエス様がスーッと離れてからイエス様だと分かった、不思議な記録ですね。もういたらここにお父さんがいると分かるようなもんなのに、お父さんと思わないで夕暮れ時に土手の僕のおじさんが後ろから来て、勘違いして話してたなってことあるかなと思うんですが、その後ね、この道にはイエス様が一緒だった、復活のイエス様が共におられたんだと。またイエス様が復活した時にお弟子さんたちはちょっとしょぼくれてね、 復活のイエス様はまさかここにいると思わないから、一晩中力仕事をしてね、プロの漁師だからと思ったけど、一匹も取れなかった。一匹も取れない中で、向こうの方からね、100メートル足らずの距離から、右だ、もう網を右に下ろせって言うから、右に下ろしたら153匹取れても、重たくて重くてね、その時多分視力の一番年の若いヨハネがね、シュラーって言ったんだ。どうしたらペテロが、復活したイエス様が右に下ろせって言って、この結果になったのかって言った。もう矢も盾もたまらず待ってられなくて、じれったくて、船がゆっくり、魚をゆっくり行くのに待って、ほんで上着を着てザバーンと飛び込んで。もう漁師だから多分泳ぎは得意だったんでしょうけど、びしょ濡れになってイエス様のところに岸辺に急いだと。まあそのガリラヤ湖で、まあマサイ先生はこの辺りでペテロが泳いだかなって想像するかもわからないんですけど、ね。とにかくね、その時わかんなかった。誰だかわかんないけど、右だ右だって言うからね。こうしたらヨハネが間違いない。主だ！私たちの道のりも、なんだか宿泊して一人ぼっちでね、そして、やっとこう、さっとこうっていう感覚なんですよ。しかしね、肉眼には見えなくても、主だ、ね、主がおられたんだ、一緒に道々話したのはイエス様じゃないかと。いやー、こんな結果はね、自分たちの努力じゃない。誰からの国会議員にお願いしてね、その権力でもない。これは神様だっていうね、そういうことを私たちは経験する一年になると思います。最後に、私は歯医者さんにそういうわけで2回通ったので、どういうかいつも同じ座席っていうか、いつも同じ診療の椅子なんですよ。その診療の椅子の前には、クリスチャンの有名な星野富弘さんの、多分カレンダーを切ったのかなとも、画鋲かなんかで貼ってあるんですね。で、じーっと待ってる間、それしか見るものがないから、本読むわけいかないし、じーっと見てて、いやー、なかなかいいね絵だなと思ったんですよ。その絵と、星野富弘さんっていうのは、群馬県の23歳の体育の教師だった時に、部活の指導中バク転で首から落ちて、首の骨を折って、全く体が動かなくなって、人生を呪い、母を呪いね、このクソババって言った人生がクリスチャンになった、神を信じたら手足が動くようになったとかっていうね、嘘くさい物語じゃないんです。ただ口で絵筆を加えて、美しい草花の絵を練習して描くようになり、また手は動かないけど口で字を書くようになる。それは爆発的に売れて、その本がね、母体が全く動かなくても、あんな心の平安、ね、あんなに恵みを見出す心の目線というか、それにハッとさせられて、母体満足でも不平不満の塊になりがちな私たち、またね、もういろんなものに満たされてもいつも足りないっていう、足る心がない私たちに、全てを奪われてあんなに満ち足りた心があるのということをね、いまだに人気だと思います。そこで私が言ったその歯医者さんでじーっとこう見てる絵はね、もっと怒れ、もっと怒れと思うのだけれどと書いてあるんです。まあ口で書く絵筆の字って味がありますね。もっと怒れと、星野さんも多分自分でね、イライラしたり思う時もあるでしょうね。それは人間だから、感情がない人いませんからね、ロボットじゃないんだし、もっと怒れと思うのだけれども、夕焼けの丘に咲く浜ナスを見ていると、いいですね。夕焼けの中で浜ナスがね、凛として咲いているんでしょうね。そこに浜ナス園が描いてますよ。ちょっと淡いオレンジっぽいようなあったかみの感じの、ある水彩の絵ですよ。あ、この詩となかなか合うなとね。夕日の丘に咲く浜ナスの絵を見ていると、そんな気持ちも薄らいでしまうと。そんな気持ちもね、もっと怒れ、もっと怒れ、ここは怒って叱るべきだと、腹が立つなと思っても、夕焼けの中でね、ひそやかにしかし凛として咲いている浜ナスをじーっと見てるとね、そういう怒りがどんどんどんどん沈んでいくと。よく私たちも怒るときは明日怒れって言うんですよね。今怒るとね、切れてしまう。しかし明日になったら、なんだか怒んなくていいかなと思っちゃってね、そういうことが大半だと。しかしその絵の中では、浜ナスの絵が物語っていると。まあ神様が作られた夕日の丘に咲く綺麗な浜ナスの絵でしょうね。で、最後はこう締めくくってるんですよ。私は夕焼けの綺麗な国に生まれてしまった。このしまったという言い方が味がありますね。そこに神様を感じますよ。神様がこんな自然の豊かなね、日本にあなたを置いたのはね、なぜに、なぜか、この時に、あなたの心がざわざわとざわめき立っている時に、神様はね、見えないけど物語ってるよ。天地を作られ美しい日本の国にあなたを置いて、首から下が動かなくなって、今イライラしてるかもしれないけれども、このね、夕日の中に咲く花を見て、この丘を見て、 もっと怒れ怒れと人間的にはね、ふつふつとするんだけれども、その自然にね、平らになっていくというか、なだらかになっていくというか、薄らいでいくというか、ああ、私はね、もうこれは逃れようがないな。神様が作られた。なんと夕日の綺麗な国に生まれてしまったことかと。これじゃ怒るに怒れないわ、とね。なかなかいい詩だなと思ってその絵を見ながら行くたんびね眺めて2回行ったからね暗記しちゃったんですよ皆さんね私たちは星野さんが見た星野さん自分で動けませんからここで見ててねって言ったらああそこに天の巣が咲いてね夕日の丘で私の怒りなんか吹っ飛んでっちゃってねああこの背後に神様が物語って無言のうちに私にね迫っている語りかけていると何起こっているのとね私は神様に捕らえられていると夕日の綺麗な美しい国に生まれさせていただいた神様が怒るなよと、ね、もうあなたの心はねそこからスーッと抜けなさいともう一つ高い次元を生きなさいと今年私たちは神様が私たちの道を平らにされるのですから神様を待ち望み、ね、全てただ耐えるのではなくて望みを抱いてまし、なすべきことは一つだけ主の皆を呼び求め神様を恋したいたいと思います。ご一緒にイザヤ書26章のそれでは7節、ご一緒にお読みしましょう。はい。義人の道は平らです。あなたは義人の道筋を鳴らして平らにされます。お祈りいたします。ピアノを弾いていただきましょう。しばらく今日の語りかけ聖書の言葉をそれぞれ心の中で思い巡らしましょう。神様は私たちに陰に陽にさまざまな出来事を通しあるいは聞こえる形であるいは人を通しあるいは自然の移り変わりを通し語りかけておられます。気がつけば私たちの道の真ん中に主がおられ、あなたは自分でこの道を歩んでいるように思っているけれどもそれは違う、私があなたの道を平らにしながらあなたと共にいるのだと語ってくださいます。ですから私たちはそんなことは信じないと嘘吹くことをやめ、また背中を向けることをやめ、主よどうぞさらに導いてください、私はあなたに信頼しあなたを求めますと、そのような神様に一歩二歩近づく2011年にしたいと思います。いかがでしょうか。今日までお正月の礼拝といたしますが、神様、私の祈りを強め、私の信仰を厚くして、あなたに全幅の信頼を置き、どんな不意な出来事の中でも、あなたと共に歩めるように、私の内なるものを引き上げてくださいと、そんな願いを持っている方、どうぞ手を挙げて神様の前にお示しください。神様が信仰を祝福してくださるように、あげたならば下ろしてください。それからどうでしょうか。神様は私たちの人生を先立って導いてくださり、また前後にあって守ってくださるお方です。今年すでに1年間を見通すときに、さまざまなリスクや相当の不安がある道を歩まなければならないかなと思っておりますが、神様、嵐の中をたとえ歩もうとも、神様が私の心の道をなだらかに滑らかに平らにしてくださるように、年の初めに家族についても健康についても仕事についても勉強についても本当によろしくお願いしたいですと、そのような気持ちの方、どうぞ神様の前にお示しください。もし手を挙げたら下ろしてください。その願いの通りになりますように。お祈りします。恵み深い天のお父様、 私たちは神様ではないので、現れては消えていく短い命の存在なので、この一年を見通すことも叶いませんが、しかしだから神様なのだと、だから神様が必要なのだと、そして義なる神が確かにおられ、私たちの道のりのすぐ目の前に立っておられ、道をならし平らな道を歩ませてくださることを感謝します。今年多くの困難が予測される方、また病との戦いの中にある方、またご家族のことで様々な重荷を負っている方々、またお仕事のことや進路のことで神様の力を必要としている方々に、神様が雲の柱、火の柱となってその道を祝福し、豊かな恵みの日差しを注いでくださるようにお願いします。また神様が私たち一人一人の内なるものを恋したっておられ、もっと神様の御前に来るように、もっと神様を見上げるように、もっと神様を愛するものになるように願っておられることを知りました。今日ここにおられる方が一年後に神様に近づいた、今年はよく祈った、一歩二歩成長したと言えるように祝福してください。新しく信仰告白して、またバプテスマを受ける方も起こしてください。教会員の家族を導いてください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、新しい年を感謝します。神様が私の道に共におられることを感謝します。平らな道を導いてください。私の心が神を信じ、天を見上げ、諦めることなく待ち望むように、神様を慕うように引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。